サメール記上第6章。主の箱は7ヶ月の間ペリシテ人の地にあった。ペリシテ人は祭司や占い師を呼んで言った。イスラエルの神の箱をどうしましょうか。どのようにしてそれを元のところへ送り返せばよいか告げてください。彼らは言った。イスラエルの神の箱を送り返すときにはそれを虚しく返してはならない。必ず彼に咎の供え物を持って償いをしなければならない。そうすればあなた方は癒され、また彼の手がなぜあなた方を離れないかを知ることができるであろう。人々は言った。我々が償う咎の供え物には何をしましょうか。彼らは答えた。ペリシテ人の君たちの数に従って金の腫れ物5つと金のネズミ5つである。あなた方すべてと君たちに望んだ災いは一つだからである。それゆえあなた方の腫れ物の像と地を荒らすネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期するならば、多分彼はあなた方およびあなた方の神々とあなた方の地にその手を加えることを軽くされるであろう。何故あなた方はエジプト人とパロがその心を堅くなにしたように自分の心を堅くなにするのか。神が彼らを悩ましたので彼らは民を生かせ、民は去ったではないか。それゆえ今新しい車1両を作り、まだ区引きをつけたことのない父牛2頭を取り、その牛を車につなぎ、その各々の子牛を父牛から離して家に連れ帰り、主の箱を取ってそれをその車に乗せ、あなた方が咎の供え物として彼に償う金の作り物を一つの箱に収めてその傍らに置き、それを送って去らせなさい。そして見ていて、それが自分の領地へ行く道をベテシメシへ登るならば、この大いなる災いを我々に下したのは彼である。しかしそうしないときは、我々を撃ったのは彼の手ではなく、そのことの偶然であったことを知るであろう。人々はそのようにした。すなわち彼らは二頭の父牛を取って、これを車につなぎ、その各々の子牛を家に閉じ込め、主の箱および金のネズミと腫れ物の像を収めた箱とを車に乗せた。すると雌牛はまっすぐにベテシメシの方向へ一筋の王子を歩み、泣きながら進んでいって右にも左にも曲がらなかった。ペリシテ人の君たちはベテシメシの境までその後について行った。時にベテシメシの人々は谷で小麦を刈り入れていたが、目を上げてその箱を見、それを迎えて喜んだ。車はベテシメシ人ヨシュアの畑に入ってそこに留まった。そのところに大きな石があった。人々は車の木を割り、その雌牛を反祭として主に捧げた。レビ人は主の箱とその傍らの金の作り物を収めた箱を取り下ろし、それを大石の上に置いた。そしてベテシメシの人々はその日主に反祭を備え犠牲を捧げた。ペリシテ人の5人の君たちはこれを見てその日エクロンに帰った。ペリシテ人が咎の供え物として主に償いをした金の腫れ物は次の通りである。すなわち、アシドドのために一つ、ガザのために一つ、アシケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。また金のネズミは城壁を巡らした町から城壁のない村里に至るまで、すべて5人の君たちに属するペリシテ人の町の数に従って作った。主の箱を下ろしたところの傍らにあった大石は、今日に至るまで、ベテシメシ人ヨシュアの畑にあって、証となっている。ベテシメシの人々で、主の箱の中を見た者があったので、主はこれを撃たれた。すなわち、民のうち70人を撃たれた。主が民を撃って、多くの者を殺されたので、民は嘆き悲しんだ。ベテシメシの人々は言った。誰がこの聖なる神、主の前に立つことができようか。主は我々を離れて、誰のところへ登って行かれたらよいのか。 そして彼らは死者をキリアテヤリムの人々に使わしていった。ペリシテ人が主の箱を返したから、下ってきて、それをあなた方のところへ携え上ってください。